瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ、毎週木曜日のこの時間は瀬戸防災ステーションをお送りします。さて皆さん、日中暖かい日が多く過ごしやすい季節になってきましたよね。今日は焚き火を原因とする枯れ草火災などの防止について、瀬戸市消防本部予防課稲垣薫さんにお話をお伺いします。稲垣さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて稲垣さん、なぜこの季節に焚き火などを原因とする枯れ草火災などに気をつけなければいけないのでしょうか。
はい、この季節は空気が乾燥するだけでなく、風も強くなり火災が発生しやすい気象条件が重なるためです。このような気象条件では焚き火など何気なく行っている行為が比較的簡単に火災につながってしまうため、特に気をつけなければいけません。
なるほど。確かにまだ空気乾燥してますし、風が強い日も多いですよね、
はい、
火災が発生しやすいと言われると、そっか、やっぱり気をつけなきゃいけないんだ思いますが、そもそもです、焚き火をするという行為はこれ法律で認められているんでしょうか。
法律では適法な焼却施設以外でのゴミを燃やすことは原則的に禁止されています。ただ焚き火のような軽微なものは例外として認められる場合もあります。
あ、そういうものなんですね、
はい、
では詳しく聞いていきましょう。まず禁止されている焼却行為というのはどんなものなんでしょうか。
はい、例えばブロックで囲って作った簡易的な焼却場やドラム缶などでゴミや庭から出た草木などを燃やすことは禁じられています。違反すると罰則が適用される場合もありますので、ルールを正しく理解し適正にゴミの処理をしてください。
あ、そうなんですね。あ、たくさん出ちゃったからこれ燃やしちゃったらいいんじゃないかな思ってしまうことはありそうですから、気をつけなければいけません、
はい、
やっぱり雑草を少し燃やすだけならいいかなという油断があるんでしょうか。
そうですね、枯れ草火災の原因は焚き火などの焼却行為をしていて、最初は小さな火が風に煽られて周りに燃え広がり、自分では消火しきれなくなってしまった場合がほとんどで、建物や車に燃え移ったケースもあります。また焚き火をしていて自分の着ている服に火がついてしまう着衣着火というもので命を落としてしまう事例も全国で発生しています。
そうなんですね、うん、
瀬戸市でも野外での焼却行為による火災が本年すでに1件発生しています。
なるほど。いや、焚き火をするだけならなかなかね、そんな大きな火になるという危険性、大人でもなかなか想像していない気がするんですが、でも焚き火で大やけどしてしまうとか死亡する、これ想像してないですけど、考えてないって、これいけないことですね。
そうですね、先ほどもお伝えしましたが、普段何気なく行っている行為でもほんの少しの油断で取り返しのつかないことにもなりかねません。
はい、ということはやっぱり日頃から対策考えておかなければいけないということなんですが、焚き火をする際どのような防火対策が必要なのか教えてください。
はい、焼却する草木はよく乾燥させること、燃やす時間に配慮すること、また必ず火のそばを離れないようにして十分な消火器具を用意することも忘れないでほしいです。ちなみに火災予防とはあまり関係ない話になってしまいますが、洗濯物に匂いがつくなどの被害もあるという話も最近よく耳にします。焚き火などの煙の匂いなどで困っているという方は、担当課である環境課にご相談されてみてもいいかもしれません。また、物を燃やすということは火災の危険性が非常に高まります。何よりも一番重要な防火対策は焼却行為、これを行わないことです。
はい、一番重要な防火対策、焼却行為を行わないことということですが、ちょっと振り返りましょう。まず 焼却をする場合には草木はよく乾燥させること、はい、そして燃やす時間に配慮すること、はい、うんうん、なるほど、周りの方の、ね、ご迷惑になる可能性もありますし、そうしたことも、ね、十分配慮しなければいけません。そして周りの方の配慮というところでいくと、洗濯物に匂いがつく、これ確かに、ね、焦げ臭い匂いがついてしまうと取れづらいというのもありますからね。
そうですね、
うん、こうしたところにも配慮をし、そして何よりも安全確認をするというのが重要だということなんですが、はい、これだけ口酸っぱく伝えるというのは焚き火が原因で山火事になることもあるからですよね。
そうなんですよね。冬から春にかけて林野火災も多くなります、
うん、
落ち葉が堆積し乾燥状態も続き燃えやすくなっています。焚き火以外にも山菜採りなどで入山する人が多くなり、タバコの投げ捨てや火の不始末も要因の一つと考えております。
うん、林野火災は被害が大きくなりがちですから特に注意が必要ですよね、
はい、
また昨年には栃木県足利市で山火事が発生しましたよね。
そうですね、皆さんの記憶にも新しいと思います。これは昨年の2月下旬に発生し鎮火まで23日間かかった山火事で、被害額は約3200万円に上ると言われています。火災の発生するメカニズムは大きく分けると自然発火と人為的要因の2つになりますが、火災を防ぐのは人為的要因を排除することです。ご自分の行為で火災を絶対に起こさないという心がけが大切です。
はい、そっか、あの山火事23日間もかかったんですね、
はい、
被害総額およそ3200万円、もうこれを聞くだけでも恐ろしいなと思うんですが、
はい、
改めてです、焚き火や枯れ草火災で他に気をつけることはありますか？
はい、ご自分の土地が空き地になっている場合は枯れ草を刈り取ったり、むやみに人が入らないように立ち入り制限をするなど特に適正な管理をお願いします。枯れ草はとても燃えやすく、タバコの投げ捨てや焚き火などが原因ですぐに燃え広がりますので、建物の周りの枯れ草を早めに刈り取るようにしましょう。また刈り取った草などは燃やさずに燃えるゴミとして処分してください。
はい、あの空き地にある枯れ草がそのままにしてあるということはそんなに多いんでしょうか？
そうですね、土地の所有者さんが枯れ草を放置し、近隣の住民から枯れ草の処理がされずに困っているよというお困りの電話が毎年多く寄せられています。その際は職員が現地調査をし、火災予防上危険と判断した場合は、土地の所有者に対して枯れ草の処理を行っていただくよう電話や文書でお願いをしています。管理が行き届いていないと放火されやすくなりますので、日頃からご自分の土地や建物を適正に管理していただきたいと思います。
そうですね、しっかりと管理をすることで少しでも火災になる可能性減らしていくということが大切なんですね、
はい、
さて今日は焚き火などを原因とする枯れ草火災などの防止についてのお話ということでお伺いしていますが、まだまだこの季節も空気が乾燥しています。そして春は風も強いですからね、
はい、
火災が発生しやすい気象条件が重なっているということです。特にあの秋から冬にかけて火災には気をつけなければいけない、
はい、
意識を高めている方多いと思いますが、
はい、
稲垣さん、
はい、
この季節も油断はできませんね。
そうですね、まだ枯れ草等が生い茂っている場所もたくさんありますので、油断をせずに気をつけていただきたいなと思っております。
はい、そして空き地などを持っているという方はその空き地に枯れ草がないかどうか、この季節にね、改めて確認をいただきたいと思います、
はい、
さて今日は焚き火などを原因とする枯れ草火災などの防止について、消防本部予防課稲垣さんにお話をお伺いしました。稲垣さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。